金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、4月3日の朝のご記念を共にいただきまして大変ありがたいことですね。朝がこう明るくなってきましたね。長い間暗い朝の中、ご記念をさせていただいておりましたが、こうしても外が明るくなってきました。本部の境内の桜もですね、やっと咲きましたね。咲こうかなと思ったら寒くなって、また咲こうかなと思ったら雨が降ってですね、ちょっと一服してたんですが、今朝は本当に八分咲きっていうんですかね、ホームのあの入り口の桜が、ほぼ満開に近い状態になっておりまして、今日の大祭の、日を祝うかのようにね、咲いてくれておりまして、ありがたいことでございます。多分今度の6日の大祭の日が満開になると思うんですね。こうして、いつも言うことですが、日本は春夏秋冬という四季が、ちゃんとですね、こう巡ってくるという、そういうとてもありがたい、国だと思いますね。世界的に見てもこれだけ、気候に恵まれているところは少ないと思いますね。暖かい、太平洋のね、恵み、そして、私たちはこの瀬戸内海の恵み、そして、北陸の人たちは日本海の恵み、そういう取り囲まれた、海の恵みをいただいておるね。それから、九州は九州で山があり、四国は四国で山があり、中国地方は中国地方で山がありというふうに、それぞれですね、ちょうど良い高さの山々がこう連なっておりまして、そのおかげでいろいろ山の幸、野の幸をですね、いただいておりますね。本当にあの我々、日本人はね、そういう風土に恵まれた国で生活をさせていただいているということを、本当にあの当たり前とせずに、しっかりお礼を申さねばならない。今回の天地金神大祭という大祭はですね、そういうあらゆることに対してありがとうございますとお礼を申し上げるという、そういう、お祭りでございます。今回4月からですね、 NHK の朝の連続テレビ小説アンパンというのが始まりまして、まあ、見てる方も多いと思うんですね。高知出身の漫画家の柳瀬隆さんというね、みんな知ってると思いますが、アンパンマンを作った人ですね。アンパンマンという漫画を作った方として、よく知られております。前にお話ししましたように、岡山からですね、高知までアンパンマン列車というのが今、運行されております。何回も私は高知に行かせていただくたびにね、その、アンパンマン列車に会ったり、また乗ったりするのが楽しみなんですがね。ああ、すごい人気ですね。子供たちだけでなくて大人も、それから最近は外国人の方たちも、そのアンパンマン列車に乗るのを楽しみに来られているという方が多いですね。で、このアンパンマンというのは、昨日新次先生が私に、メールで送ってくれたんですけどね、この柳瀬隆さんが、アンパンマンという漫画を作った目的はですね、 ありがとうをこう広めるためだそうです。そういうことがこう明らかにされたそうですね。私はとてもあれが嬉しくてね、あ、そうだったんだと思って、そこにももっくんゆうくんのね、これはあのもっくんゆうくんの お母さんがね、里親に預かってもらうということで、子供たちに持たせてくださった、そういうおもちゃなんですね、乗り物で。毎日これほとんど毎日2人とも乗っておりますね。絶大な人気がありますね。で、先日もあの発泡スチロールブロックのね、世界で最初のアートというふうに私呼んでるんですがね、まあ、発泡スチロールブロックをそのね、使ったアートというのはおそらく今までにないと思うんですね。私が始めたことだと思うんですが、その、もっくんとですね、2人で、描いたのがアンパンマンなんですね。その納骨堂に置いてありますがね、うん、まあ上手とは言えないんですけど、アンパンマンを描いて、もっくんがアンパンマン描きたいというのでね、一緒に描いたんですね。で、そのアンパンマンがそのありがとうを伝えるために作られたという、すごい大成功してますよね。で、今あのドラマを見てまして、柳瀬隆さんは結局その自分のお父さんが早く亡くなるんですね。で、その前に自分が、行く前に高知の御免というところ、あの岡山から高知に向かっていくとね、高知駅のすぐ近くの手前に御免というところがあるんですね。そこにあのおじさんおばさんがおられてですね、お医者さんをしてたらしいですね。そこにあの子供がなくて、そのお父さんお母さんの、自分の弟ですねが養子として行ってたらしいんですね。で、その後今度はお父さんが亡くなったもんですから、お母さんが連れてですね、その柳瀬隆さんもそのおじさんおばさんのところへ預けに行くわけですね。今の展開でいくと、昨日の展開でいくと、そのどうもそのお母さんは再婚することになったらしくて、結局柳瀬隆さんはそのおじさんおばさんに育てられることになるんだろうと思うんですね。まあ、そういうその、境遇で育ってされたみたいですけど、子供の時の様子をこのドラマで描いていますけど、もう絵が大好きでね、この子供の時から上手な絵を描いてたみたいですね。ドラマでもう実名で柳瀬隆として登場してまして、その実際に子供の時に描いた漫画なんかパッとこう出てくるんです。多分あれは実際に残ってるんだろうと思うんですよね。本当にあの小さい子供が描いたとは思えないぐらいな上手な絵ですね。で、そして性格を非常にあの温厚で優しい男の子だったみたいで、その、都会から高知にね、こうやってきた高谷さんはやっぱり高知の男の子たちにいじめられるんですよね。そのいじめられる柳瀬隆さんを助けたのがその、ね、高知の女の子で、多分分かりませんけどこの子と一緒になるんかなというふうに、まあ、想像してるんですがね、ドラマ見ながら私すぐこの子とこの子が一緒になるななんていうことをよく家内と話して、まあ楽しまさせてもらってるんですがね、分かりませんけどそういうふうな、今状況ですね。まあ、これからが楽しみなんですが、私は何が言いたいかというとね、昨日もこの楽しまテレビの収録をするのにこのありがとうの、この横断幕の前で収録をしたんですね。 これがあの綺麗に入るために、立ってね、収録をしてもらいました。で今回タマテルに、入ってこられたし新しい20歳の、ね、女性スタッフの方が、まあ、今年は私の担当してくれるということで、今まで担当してくださった部長さんと一緒に来てですね、2回分4月の第2木曜日と第4木曜日に放送される2回分のありがとう先生の心の道しるべという番組をね、収録してもらったんですけどね、2回ともこのありがとうをあのしっかり出るような形で、この前に私が立って、収録をしていただきました。で私の話は直接昨日ありがとうの話ではしてないんですけど、いつもですねこのありがとうをとにかくみんなの目にこうね、焼き付けていくというんでしょうか。で教会の看板もご存じのように神様ありがとうにしてますよね。私はなんかあの今までそんなに知らなかったんですけど、急に柳瀬隆さんを親しみを覚えるようになりましたね。それぐらいその自分の一番大事な漫画のですね、テーマというものがありがとうだったということね。ますます私もアンパンマンが好きになりましたし、これからもね子供たちと一緒に遊ばせてもらいたいと思っております。はい、今日もようまい。